77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。FM イサハヤミカのフラワーシネマ、皆さん明けましておめでとうございます。シネマナビゲーターの辻美香です。1月2日花の金曜日になりました。さあ2026年スタートしましたね。皆さんお正月の夜いかがお過ごしでしょうか。まあね、まあお正月っていうかですね、まあ今ね美味しいごちそう食べながらラジオ聞いてくださってる方や、もしかしたらねお仕事頑張ってらっしゃる方もいると思います。さあですね、2026年明けました。今年も素敵な作品たくさん上映されますので、ミカのフラワーシネマでどんどん紹介していきたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、新年最初はですね、現在長崎県美術館で開催中の展覧会の話題からいきたいと思います。没後40年カモイ霊展、見えないものを描く、こちらの話題からいきたいと思います。まあ、現在の平戸市田平町に本籍を持つ長崎ゆかりの画家カモイ霊さんは、戦後の洋画壇において異色の存在感を放っていました。まあ、抽象絵画が活発な時代にあえて具象画家であることを選択し、人間の内面をえぐり出すような独自の世界観を構築しました。まあ、卓越したデッサン力、そして光と影が織りなす画面構成によって描かれたシリーズは、自画像、酔っ払い、女性像、教会など多岐にわたります。まあ、特に1971年からのスペイン時代に描かれた老人や物乞い、そして酔っ払いの作品群は、カモイ芸術の博美と言えるでしょう。まあ、今回の展覧会では、初期から最晩年までの油彩画やデッサンとともに、小説家、陳秋心の連載エッセイ、備忘録、中国名言集のために描かれた挿絵原画も特別出品されています。まあですね、私こちらの作品展ですね、内覧会で見させていただいたんですけれども、まあ、独特な世界観に包まれていたもう作品展だったんですよ。まあ、中でも印象的だったのが、鴨居さんがこの世をこう去った後にアトリエのイーゼルにかかっていた自画像、まあ、絶筆って書いてあるこう作品なんですけれども、まあ、赤い背景に赤い服を着た自画像がもうね、未だに忘れられなくて、この作品をね、どんな思いで描いてたんだろうってこう考えながら、しばらくね、作品の前から離れられなかったんですよ。そして、まあ、この作品って図録もあるんですけれども、まあ、お家に帰ってこう図録をね、こう見ながら、まあ、あの展覧会のこともこう思い出しながらこう図録を見てたんですけれども、もしですねよかったらこの図録とね合わせてご覧になると、よりこう世界観も味わえるんじゃないかと思いますね。なんかちょっとね、こうパッと見たこうビジュアルはちょっと暗いイメージがあるんですけれども、作品展はねものすごく素晴らしかったです。ぜひこの機会にご覧いただきたいと思います。こちらですね、没後40年カモイ霊展、見えないものを描く、こちらはですね2月1日の日曜日まで長崎県美術館で開催中です。今日はこの展覧会のチケットをペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは1月7日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。さあ話題の作品ご紹介していきます。ヴィレッジ小江切村、 恋を禁じられたカルト村を舞台に、音を出したら即死という極限のサバイバルに身を投じた女性の運命を描いたホラー映画です。サプライズ・ザ・ゲストのサイモン・パレットが脚本を手掛け、スモール・クライム・ ABC ・オブ・デス2の E.L. カツ監督がメガホンを取っています。まあね、新年早々ホラー映画ですよ。私ですね、これ怖すぎて思わず目をそらしたくなっちゃったんですよね。もうそれだけ怖かったです。お正月、怖さを楽しんでみてはいかがでしょうか。ヴィレッジ声切村、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開です。続いての作品はアフターオールディーズイヤーズ。中国、香港、日本などアジア全編で活躍し、長編第2作マジック&ロスで日本に紹介されたマレーシア出身の監督リム・カーワイが2009年に発表した長編第1作です。マジック&ロス新世界の夜明けへと続く無国籍3部作の第1作にあたります。主人公を演じたのは中国でも活躍する日本人俳優の大塚正信さん。中国、日本、アメリカ、香港、ボリビアなど多国籍のキャスト、スタッフによって自主制作された作品で、どこにも属さずさまようように映画を制作するシネマドリフター、まあ、映画の流れ者を自称するリム・カーワイの原点となった作品です。去年のですね11月デジタルリマスター版で、まあ、リバイバル公開されている作品なんですけれども、でこちらがですね、私こう鑑賞させていただいて、なんかね、私にとってはね、ちょっと難解な作品ではあったんですけど、自分の存在が家族の記憶から消されてしまったら、もう本当にね、どうなるんだろうっていうか、怖いし不安になるし、何とも言えないような気持ちになるっていうか、恐怖だなっていうことも思ったんですよ。まあそんなこと考えながら、この物語はどう展開していくんだろうと、こう気になりながらね、最後まで鑑賞しました。皆さんはこの作品を見てどう思われるんでしょうか。アフターオールデイズイヤーズ、こちらは明日1月3日土曜日から全国順次公開で、シネヌーボ東京などで今公開されております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。迷宮のしおり、マクロス、アクエリオンシリーズなどの人気アニメを生み出し、2025年大阪・関西万博ではパビリオン命めぐる冒険をプロデュースするなど幅広く活躍するクリエイターの川森翔士さんが手掛けた劇場長編オリジナルアニメ。スマホの中に閉じ込められた女子高生が繰り広げる脱出劇を歌と映像で彩る異世界エンターテインメントです。ダンス&ボーカルユニット新しい学校のリーダーズの鈴鹿さんが2役を務め、アニメ声優に初挑戦。その他にも原田泰造さん、伊藤葵さん、斉藤淳さん、タイムレスの寺西拓人さんなどが声を務めています。あの新しい学校のリーダーズの鈴鹿さんがね、声優すっごいうまいんですよ。私まずねここから入っちゃったんですけれども、まあ、スマホの中に入り込んで、まあ、スタンプだらけの世界だったり、なんかそんなところがね遊び心があってね面白いなーなんて思いました。まあ、今やスマホがあって当たり前の世界ですよね。まあ、スマホが自分の分身としたらこうどんななんだろうなんていうかこともこう描かれているのも、今の時代ならではの作品だなぁなんていうのも感じました。迷宮のしおり、こちらは東方シネマズ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はロストランズ闇を狩る者。モンスターハンターバイオハザードシリーズの主演ミラ・ジョボビッチと監督ポール・ウィリアム・スコット・アンダーソンが再びタッグを組み、テレビドラマゲーム・オブ・スローンズの原作者ジョージ・レイモンド・リチャード・マーティンによる短編小説を実写映画化したダークファンタジーアクションです。キャストは ミラ・ジョボビッチの他にもガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのデイブ・パウティスタなどが出演しています。まあ、あのダークファンタジーといえばミラ・ジョボビッチっていう、こう印象が頭の中にインプットされてしまっていて、まあ、今回もねなかなかのねハマり役でねかっこよかったんですよ。しかもこう物語見ていって、えこんな展開って、えそうなんだって、こうね、ここはぜひですね映画館でお楽しみいただきたいと思うんですけれども、もう彼女のかっこよさと、もう物語のねこうテンポの良さに引き込まれてね楽しめた作品です。ぜひお正月大きなスクリーンでご覧ください。ロストランズ闇を狩る者、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はワーキングマン。ジェイソン・ステイサムが主演を務め、特殊部隊を退き建築現場の監督として平穏に暮らしていた男が巨大犯罪組織相手に立ち向かう姿を描いたアクション。ジェイソン・ステイサム主演のピーキーパーと同じデビッド・エアーが監督を務め、シルベスター・スタローンが制作共同脚本として参加しているところも見どころになっています。まあ、ステイサムが主演を務める他にもマイケル・ペニャ、ジェイソン・フレミングなどが共演しています。まあですね、なんて言うんだろう、もうジェイソン・ステイサムもう無敵ですよね。もう現場監督として平穏に暮らしていたのに、ある事件をきっかけに特殊部隊の魂が蘇り、一人敵に立ち向かっていくというですね、もう私はもう彼の活躍にもうワクワクしながら楽しみました。もうねジェイソン・ステイサムをね新年から見れるっていうこと自体からもうワクワクしますよね。もうですね、彼のアクション釘付けになること間違いなしです。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ワーキングマン、こちらはローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品はアバターファイヤー&アッシュ。ジェームズ・キャメロン監督による SF 超大作アバターシリーズの最新作です。もうご覧になった方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。私はですね、まあ、前回にも前にもご紹介したんですけれども、その時はですねまだ私これ見てなかったんですよ。私ですねその後に完成披露試写会に行きまして、もうバッチリ見てきました。私ですねもしかしたらシリーズで一番今回泣いたかもしれないです。まあ、アバターってアクションだけじゃなくってやはり家族の物語で、ここにいつも私感動してしまうんですけれども、なんていうかですね、今回ね特にその家族の絆っていうのがねしっかり描かれていたなーなんて思ったんですよね。そして、まあ、キャメロン監督がこだわって撮影されていたという、もうクオリティアップされたもう 3D 映像、もうこれがね本当に素晴らしかったんですよ。まあ、アバターの世界観をねより感じられる 3D もおすすめですので、ぜひですね体感していただきたいなと思います。お正月アバターぜひお楽しみください。アバターファイヤー&アッシュ、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。ラジオネームユミリンさん、東京タクシー映画見ました、よかったです。倍賞千恵子さんが素敵で、でも悲しくて、蒼井優さんもさすがの演技でした。映像のコントラスト、色の使い方、山田洋次監督の最後の遺作になるのではと思い、いましたが、いい作品で満足できましたといただきました。ありがとうございました。まあ、東京タクシーですね、すごくいい作品ですよね。温かみがあって、そして倍賞さん、もうね倍賞さんの演技にね私ちょっとうるうるってきちゃったんですけど、木村拓哉さんとのねやり取りもすごく良かったですね。映画の感想ありがとうございました。またこれからも映画の感想ぜひ送ってくださいね。ユミリンさんありがとうございます。続いてはですね、ラジオネーム裸足のエンジェルさん、 ミカさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。スピッツの替えでいい曲ですね。私は福山雅治さんも好きですが、スピッツも好きです。ラストマンも替えでも見に行きたいなって思ってます。ミカさん、来年も可愛いお声でたくさんの映画情報の紹介よろしくお願いします。毎週楽しみに聞かせていただいてます。いただきました、ありがとうございます。まあ、去年のね、年末にね、いただいてたんですね。ちょっとご紹介がね、遅くなってしまってすみません。もうね、裸足のエンジェルさんもね、今年もね、たくさんメッセージいただいて本当ありがとうございました。もう楓もラストマンも映画館でね、ぜひね、楽しんでいただきたいなぁなんて思います。特にですね、もうやっぱ楓、まあ、楓はですね、いろんな方のこう楓の曲のね、カバーバージョンも流れてて、物語に寄り添ってね、ものすごくいい感じで、もうね、さらに私はね、楓という曲がね、好きになったんですよね。ぜひこちらはね、スクリーンでね、このお正月を楽しんでいただけたらなと思います。まあね、今年も映画情報満載でお届けしていきたいと思いますので、ぜひ番組これからも楽しみに聞いてくださいね。私のエンジェルさん、どうもありがとうございました。さあ、のおしまいにですね、もう一つ映画ご紹介したいと思います。白の果実、オムニバス映画21世紀の女の子の一編リボーンを手掛け、中編レインのためにや短編木が呼んでいるなどの作品で注目を集めた新鋭坂本ゆかりさんによる初の長編監督作品です。全寮制の女子校を舞台に、完璧と思われた少女の突然の死をきっかけに、ルームメイトや幼馴染たちの心が揺らいでいく姿を耽美かつ繊細に描いたファンタジードラマ。主人公を演じたのはサントリー天然水スパークリングレモンの CM や雑誌のモデルとして活躍するミロさんです。この作品ですね、光の使い方とか白い観点がこうふわーっと揺れる様子とか、もう女性監督らしいなとこう感じさせるところもあり、でもこう内容はですね、結構現実的だったんですよね。なんか不思議な魅力のある映画でした。そしてですね、登場人物、彼女たちがね、着てる衣装がね、ものすごく可愛かったんですよ。そこにもぜひね、注目してみていただけたらなぁなんて思います。白の果実、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは、天使にラブソングをより、バレリア・アンドリュース&ライアン・トビーでペイ・アテンションを聞きながらのお別れです。皆さん、どうぞ素敵な週末、そしてお正月お過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。